天の父なる神様、今日は不思議な導きでこの渡良瀬川のほとりにある古賀教会に招かれました。今日初めて教会にいらした方もおられることと思います。神様が私たちの心の目を開いてくださり、心の耳を開いてくださいまして、聖書を通して私たちを作ってくださり、生かしていてくださり、愛してやまない天の神様の素晴らしさを一緒に味わうことができますように。そして一度しかない人生でありますが、無駄のない、また後悔することのない豊かな実を実らせるような素敵な人生へと私たちを導いてくださることをお願いいたします。小さな愚かなしもべが立てられておりますが、このものをあなたが清めてくださり、あなた様がお語りになりたいことをまっすぐに語ることができるように助けて導いてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。私の名前は野町真嗣と申します。真嗣となかなか読んでいただけないんです。だいたいマリちゃんと言われてしまいます。小学生や中学生の時にクラス替えになったりとかですね、新しい学校に行った時に必ず野町マリさん、マリさんいませんかとか言って私ですとか言って、あ、男でしたかとか言って、なんか朝第一礼拝の時にも私が女性だということを覚えてらっしゃった方が、あれ男性だったんですかと言われてしまったんですが、はい、私は男です。名前から、あと2つぐらい誤解を受けることがあります。真嗣と読むんですか。あ、そうですか。じゃあクリスチャンホームのお父さんかお母さんが教会に行ってますか。いや、違うんです。え、違うんですか。牧師先生の息子さんかと思ったりしたこともあったみたいですけども、全部違います。名前が真嗣というのですが、生まれて初めて教会に行ったのは20歳の時です。坂本龍馬で有名になっております四国の高知というところで生まれ育ちました。20歳までそこにいました。南は太平洋、北は四国山脈に囲まれた山と海の中で育ったものです。瀬戸大橋とかができる前は海外というふうに言われていたかもしれませんが、まあ島なんですよ、四国という。はい、非常にこう、司馬遼太郎さんとかがですね、日本に例えられているんですが、こう非常にこう閉鎖的なところなんです。県の外から来るとですね、県外の人とか言ってですね、ちょっとこうよそ者扱いされてしまうことが多い、まるで外国人のように。しかし、心は太平洋ぜよとか言ってですねそういう人もいます。はい、でも土佐弁というのはまともに使うとですね、喧嘩売られているようなことになりますので、私はなるべく標準語で喋ろうとしております。生まれて初めて教会にいたのは20歳の時でした。ですから、もしかしたらこうそれよりも若い方がいらっしゃるかもしれませんが、とても幸いなことだと思います。それまで聖書を読んだこともない、教会に行ったこともない、イエス・キリストの話も聞いたことがない、その中で私がどのように生活していたのか。頼れるのは結局自分しかいないので、一生懸命自分を磨いて何か資格を取ったり、いい学校に行ってちゃんと勉強して、そして自分が何とかして社会を乗り切っていかなければいけない、そんなことで一生懸命頑張っていたのですけれども、大変虚しい中を生きておりました。しかし20歳の時に、不思議な形で神様がフィリピンから留学生を四国の高知に送ってくださり、彼を通して私はキリスト教に触れることになりました。 この聖書も実はそのフィリピンからの留学生にいただいた聖書なんです。もらわなければ自分で買わなかったと思います。なぜか、昔の私は、聖書なんか読む人は弱っちい人間じゃないか、私は聖書なんか読まない、強くて頑張れる人だと思っていました。宗教とかいうものは心の弱い人間がするものようなもので、私は神に頼るほど弱くはないとようなことを思っていました。しかしその心の中にはいつも自分と他の人を比較して、自分より優れた人がいるならば私はあの人のようにはなれない、ダメだ、俺はダメだとか言ってる。でも自分よりも劣っていると思われる人を見ると、あ、俺はあの人よりも優れるかもしれないとかですね、非常にそんな劣等感と優越感の狭間で生きていました。そんな私でしたから、聖書ももらってから埃をかぶっていました。開かなかったんです。ところがその留学生が三浦彩子さんという人の書いた塩刈峠という本を勧めてくれました。お読みになったことがある人がいるかもしれません。すでに手に召された三浦彩子さんという方が書いた本は新潮文庫ですの中にも100冊の中に収められています。不思議とその本は読む気になりました。読み始めて止まらなくなりましたね。その本は実際に起こったことを小説にしたものですけれども、北海道に塩刈峠というところがあります。そこでかつて列車事故が起こりました。列車が峠を越えてですね、次の向こうの町に向かうとき、その坂道で列車の連結器が外れてしまってですね、故障して外れてしまったんです。で、前にある機関車をどんどん山の方に登っていく、でも取り残された客車、はですね、どんどんこの下の方に下がっていくような状態になりました。どんどんスピードが出てきて、そのままだとみんな死んでしまうという状況になりました。しかしその中に一人のイエス・キリストを信じている青年が乗っていたのです。彼は一生懸命お祈りして考えました。そうだ、ブレーキがあるはずだ。手回しのハンドブレーキのところに行って一生懸命回してですね、列車を止めようとしました。少しスピードが緩まったんですが、でも止まりませんでした。そうこうしているうちに目の前に大きなカーブが迫ってくる。そのままのスピードでそのカーブに突っ込んでいくならば、電車が脱線して、みんな死んでしまう、崖に落ちてしまう。その時に彼はもう一度祈った後、こんなことを考えました。そうだ、今のスピードだけあれば、私が列車の前に身を投げたら、私の命はなくなるかもしれないけども、多くの乗客を、他の人たちを助けることができる。なんと彼はそれを実践したのです。私には絶対できないことだと思いましたが、彼は自分の命を犠牲にして、列車の前に身を投げて、人を救うために自分が、一粒の麦となって地に落ちて死なれたということでありました。普通のテレビドラマを見ても、普通の漫画本を見てもですね、涙を流すことのなかった私がもう、うるうる状態になってしまいまして、すごく感動したんですね。それで初めて、クリスチャンってすごいなと。クリスチャンが読んでるこの聖書って何が書いてあるんだろう。読んでみたいなと初めて思い始めて読み始めました。そして教会に行ってみようかと言われて、その時やっと重い腰を上げてですね、教会に行くことになりました。結果的にそこで、本当に素晴らしい、私のために命を捨ててくださるほどの愛なる神様に出会うことになりました。その時から教会に入り浸りになりまして、しかし、高知の教会で洗礼を受けたのですが、大学に進学が決まっていて、次の年の春には豊橋に、愛知県の豊橋に引っ越しました。豊橋にはだいぶ長い間いまして、4年ほど前まで。そこで導かれたのは皆さんご存知の、この方であります。森川正義先生という方は、高賀教会でも、牧師をなさっていたということで、非常に皆さんご存知だと思いますが、本当にお世話になりました。いろんな迷惑をもかけましたし、 いろんな生意気なこともやりましたし、結果的に先生から主任牧師のバトンも受けていたのですが、やはりこの、小さなロバはですね、3年ぐらいしますともうほとんど死にかけてですね、このベテランの先生にお譲りしますということで、今は、さらに教会が祝福されていると聞いております。これはインタビュー形式になっているのですが、古河教会の時代の先生のエピソードも書かれてあります。渡良瀬川に行かれて、このタンポポ出すとかですね、食べれる草花を取って食べられたり、教会がまだ全然自立してない時に、神の国とその義をまず第一に求めよう、そうすれば必要なものすべて与えられるという約束を信じて、ひたすら訪問伝道をなさり、宣教活動をなさった中で、帰ってくると食べ物が備えられていたりとか、そのうちに本当に信仰に入る方々、教会の柱となってくださる方々が起こされて、今日に至っていると聞いていました。尊敬するその先生が以前いらっしゃった教会だということで、ぜひここに礼拝に来たいなと思っていたんですが、今日その一つの願いが叶えられて感謝であります。さて、ビフォーアフターという番組があったりいたしますが、イエス・キリストに出会う前の私と、ビフォーですね、それからその後、出会った後の私、アフター、そこがどう違ったのか、何が一番違ったのかを、今日はルカの福音書の先ほど読んでいただきました聖書の箇所から味わっていきたいと思っております。聖書をお持ちの方はもう一度開いていただけたらと思いますが、ルカ福音書、11章のところを開いていただけたら感謝であります。そこには主の祈りと言われる、先ほど私たちも祈りました、一緒に祈った主の祈りが記されているところです。主の祈りはマタイの福音書の中にも完全な形で収められていますが、ルカの方がどういう状況でそれが教えられたのかということが、記されています。一節をご覧ください。さてイエスはあるところで祈っておられた、そう記されています。イエス様が祈ってらっしゃったんです。想像してみてください。どんなふうにイエス様は祈ってらっしゃったと思われるでしょうか。私が想像するのに、本当に天と地がですね、こうつながっているような、本当にその喜ばしい御顔、そしてこうその確かに祈りが独り言ではなくて天に届いている、そして天からの声もちゃんと聞いてですね、本当にその親しい交わりの中に祈りが確かに通じているというような、そういう姿があったように思います。そのイエス様が祈っている姿を見て、私もあんな風に祈りたいという憧れを抱かせるような、そういうお姿。私の祈りは祈りじゃない、私もあんな風に祈りたいなというこの求めが起こってくるようなお姿であったということです。ですからその後で、その祈りが終わると、イエス様が祈りを終えられると、お弟子さんの一人がイエス様にお願いします。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。祈るときには何をどういうふうに祈ったらいいんですか、主を教えてください。そんなふうに尋ねたのであります。そして耳を傾けたのです。今日このメッセージの題を目的思考の人生と題し、つけましたけれども、目的に導かれた人生、作られた本来の目的、私が何のために作られて生かされているのか、何のために生まれてきてここに置かれているのか、その目的に導かれた人生のために必要なのが、この聞く祈りというものであります。まず祈りはどうしたらいいのかと尋ねる、それはとても素晴らしい問いかけでありました。 日本人は宗教に熱心なところがあります。お神社に行ったり、お寺に行ったり、日の出を拝んだりとかですね、お守りを持ったりとか、なんかこう交通安全のこのステッカーを車に貼ったりとかですね、もういろんなことで宗教的に熱心な方は多いんです。しかし、熱心さがどんなにあったとしても、その熱心さが空回りになってしまうことがあります。熱心さというのをこう車で例えますと、ドライブに例えますと、アクセルを吹かすというような状態だと思います。まあ、バイクもいいですけど、こうアクセルを全開にする。それが熱心になるということでしょう。しかし、目的地をはっきりと確認しないままでアクセルを開けたらどうなりますか。もしかしたら反対方向に全速力で走ってしまうことになるかもしれません。例えば、この古河からですね、東京方面に行きたいと願う。しかし、方向を確認せずに、いきなりアクセルを全開にしてですね、気がついたらこの東北方面に走っていたと。そうすると、走れば走るだけ、本来の目的地から遠ざかっていきます。無駄になるんです。時間もガソリンも労力も無駄になってしまう。人生がそうならないためには、私は何の目的のために何が見たくてそれをするのかというのを、その目的をしっかりと確認する必要があります。祈りにおいても何を目的としているのか、何を祈り願うべきものなのか、その祈りの方向性とか内容をまず確認するべきだということが言えます。祈りを教えてください、イエス様。そう尋ねて聞く耳をそばだてたときに、その時初めて主の祈りを教えていただくことができました。イエス様は彼らに言われました。祈るときにはこう祈るんだよ。まず、父よ、天にいます私たちのお父さんと呼びかけるんだよ。そして、神様のお名前が皆が崇められますようにと祈るんだよ。神を中心とした神の御国、神の国が来ますようにと祈るんだよ。神の御心、神のご計画がなりますようにと祈るんだよ。日ごとの糧を、私たちの日ごとの糧を毎日お与えくださいと祈るんだよ。私たちの罪をお許しください。私たちも、主が私たちを許してくださったように、互いに許し合います。私たちを誘惑に合わせないでください。悪から守って救ってください。そう祈るんだよと教えてくださったんです。実は、主の祈りの一番最後には、国と力と境は限りなく何時のものなればなりという言葉があります。しかしこのところは、最初にイエス様が主の祈りを教えられたときには、含まれていなかった部分だと言われています。後からお弟子さんたちが付け加えた部分が、国と力と境は常しえにあなたのものです。アーメンという言葉だと言われています。古い写本にはそこがないんです。ということは、イエス様は初めから終わりまで祈るときにはお願いだけでいいんだよと言われたんです。感謝しますとか賛美しますとか、そういう賛美とか感謝とかそういうものは一切なくてよい。ただお願いだけでよい。これは非常に慰めの内容であります。いや、私たちは本当に苦しいときには賛美なんかできません。本当に落ち込んでいるときに感謝しますとかですね、なかなか言えないです。もう落ち込んだときにはもう聖書も読めないし、祈れないし、教会にも行けないということが当然でしょう。それであってもお願いだけでもいいから祈りなさいと主はおっしゃるのです。しかし皆さん、何か書くものを持っていらっしゃるでしょうか。この主の祈りをもとにして、これをひっくり返した祈りを今から紹介したいと思うんです。ぜひなんかメモで結構ですから、ちょっとメモっといてください、どこか。そしてですね、この主の祈りが本当に自分の祈りとなるために、目的思考の人生のためには、この主の祈りを自分の祈りとして毎日祈るということがどうしても必要になりますが、そのために必要なちょっとしたポイントをまとめて書いていただけたら感謝であります。 今から紹介しますが、最初に申し上げます。この祈りに絶対にアーメンと言わないでください。私はその通りです、それが私の心からの願いです、アーメンなんて言わないでください。できれば絶対にその祈りを意識的には祈らないでいただきたい。無意識的に祈ることがあったとしても、気がついた時にはそれを正していただきたいということで申し上げます。なぜかというと、非常に悪魔的な祈りだからです。非常に的外れです。これ以上罪深い祈りがありません。これ以上的外れの祈りができません。そういう祈りを紹介します。罪人の的外れな祈りと私はそれを名付けました。いつも主の祈りを祈るんですけれども、なんか意味を考えなく祈ってしまうんですよね。で、30秒以内に祈れてしまいますよ、主の祈りなんか。お題目のように。でも、その一つ一つの意味を考えてみるとですね、これほど不自然な祈りはないな。しかし、これほど福音が詰まった祈りもないなと覚えさせられています。福音のエッセンスが全部詰まった祈りと言われています。世界を包む祈りとも言われています。しかし、それをひっくり返すと、とんでもない大悪党の祈りになります。まず、最初の父よという呼びかけをカットします。その次に、最初のお願いを大きく変えます。皆というところを自分の名前に変えてみてください。自分の名前が崇められますように。崇められますようにという言葉もちょっと難しいんですが、褒められますようにということです。誰々さんすごいですねって人に言ってもらえますようにということです。自分の名前がですよ。自分の名前がこう高く上げられていく。あの人は本当に素晴らしい、誰々さん素晴らしいということを言ってもらえますようにっていう、そういう願いになります。神様のお名前ではなくて、私の名前が褒められるように、持ち上げられるように。自分の栄光を求めていく祈りです。二つ目の願いは、御国、神の国でありますが、そこを改造します。神を中心とした神の国ではなくて、自分を中心とした私の国が来ますようにと、ちょっとメモってみてください。御国というのは、イエス・キリスト様を中心にした神の国でありますけれども、そうではなくて、自分を中心とした、自分の思い通りになる、自分がコントロールして支配できる自分の国が来ますように。そういう祈りになります。かなり怖いですよね。で、ルカの福音書の中には、御心に関することがありませんが、御心というのは、神様が全知全能の知恵と導きの中で、私たちにとって何が最善かを考えていてくださる、その神のご計画です。神の願いです。しかしそこを変えます。御心ではなくて、私の願い、私の考え、私の計画、私がやりたいこと、まあ、そういう種類の言葉に変えてください。私が願っていること、私がやりたいこと、それがその通りになりますように。だんだん自己中心ですよね。もうどこまでも自己中心な祈りです。そして日ごとの糧のところはですね、これ大改造します。私たちのというところを私のに変えます。そしてですね、私は私の日ごとの糧を今日も自分の力で得ようというような祈りではなくて、つぶやきですね、独り言です。私は今日も頑張って日ごとの糧を自分で得よう、自分で稼いで自分で、生活していこう。そこには神様なんか必要ありませんという言葉が隠れています。神様なんかいなくても私一人で生きていけます。 誰のおかげで飯が食えているのか、私のおかげだということです。神様のおかげなんかじゃない。私が頑張って働いているからこれ収入があって、それで私は自分の力で生きているんだということです。その姿はまさにかつての私です。ビフォーの状態です。私は今日も自分の力で働いて、自分の力で今日も自分の生活費を得ていこう。神様なんか必要ありませんということです。その次には、罪の許しに関することが祈りのテーマです。私たちの罪を許してくださいと祈るのですが、それを大改造します。怖いですよ。誰でも私に罪を犯すものがあるなら、誰でも私に罪を犯すものがあるなら、要するに傷つけたりとかひどいことするような人がいたら、絶対にその人を許さないで、必ずいつか仕返ししよう、そういう祈りになります。もう一度申し上げます。誰でも私に罪を犯すものがあるなら、絶対許さないで、必ず仕返ししよう、報復しよう。許すもんか、忘れるものか、そういう祈りです。その方が自然じゃありませんか。やられたらやり返してやる、何罰にも何倍にもしてもうお返ししてやるっていう、そういうこの復讐心とか、もうそういう憎しみというものに染まった祈りですね。どちらかというと、わら人形かなんかに出てきて、呪いのような祈りになりますね。絶対に許さないで、いつか必ず仕返ししてやる、見てろみたいな、そういう状態です。そしてその次に、試みに合わせないでくださいということでありますが、それも大改造します。私は自分の力であらゆる誘惑に打ち勝つことができる、自分で自分を救い出すことができる、悪から救い出すことができる、自分自身を。救い主なんかいりません。キリストなんかいりません。私は自分で自分を救えます。そういう言葉が隠れている内容です。つい最近のニュースで、芸能人の田代さんという方がですね、5回目のこの覚醒剤の所有で捕まってしまいましたね。志村けんですとかいろんな人がですね、もう嘆いていますけども。しかしそれほど私たちは分かっちゃいるけどやめられないんです。どれだけ人の親切や優しさを受けても、罪とかそういうものの誘惑ってものすごい強いんです。自分で太刀打ちできないんです。ついついついついずるずる引きずられて、快楽の奴隷に、欲望の奴隷に、罪の奴隷になってしまう。本来私たちは自分で自分を救うことができないものです。しかし自己中心な罪人の祈りは、私は自分で自分を救えるんだ、救い主なんかいらないんだ、誰の助けも必要としないんだ、私は強いんだという祈りです。そして一番最後の、国と力と戦えば、そこもちょっと変えますが、もう天と地の違いになってしまいます。国と力と栄え、要するに世界に満ちる全てのものは私のものだって言うんですよ。俺のものだって言うんです。どうでしょうか。正直に心の中を覗いてみてください。私が一生懸命勉強するのはどういう目的のためか、私が一生懸命汗水流して働いているのはどういう目的なのか、私が苦しみの多い人生を生きているのはどういう目的なのか。さっき申し上げたようなとんでもない祈りを口にすることはないかもしれません。でも心ひそかにいつも願っていること、いつも考えていること、それはズバリそういう内容ではありませんか。私がすごいねって言われますように、私を中心とした私の思い通りになる国がまず家庭の中に、学校の中に、職場の中に来ますようにとかですね。私の願い、私の考え、私のやりたいことが全部その通りになりますように。 自己実現のために祈りですね。神様でさえも自分のために利用する、他の人も自分のために利用する、利用できなくなったら切り捨てる。日ごとの糧も私が頑張って稼げる、神様なんかいらない。そしてひどいこと、罪を犯すものがあるなら絶対に許さないで仕返ししてやる。私は誘惑や悪から自分で自分を救い出せる、救い主なんかいらない。国と力と境は私のものだ、私のものも私のもの、あなたのものも私のもの。なんかジャイアンに似てますが、そういう祈りですよ。皆さんがもしそういうことを心ひそかに願っていらっしゃるとすれば、あなたは間違いなく聖書の言う罪人です。警察の500回になくてもあなたは立派な罪人です。そしてその罪から来る報酬は、その罪に従って罪に引きずられて毎日を生きていくとしたら、その行き着く先は死です。そして永遠の滅びです。命とは正反対の方向に向いています。豊かさとは、幸せとは正反対の方向を向いています。そのまま行くならば、あなたは必ず悲惨な人生になっていきます。誰からも信用されない、誰からも相手されない、一人ぼっち、信じれるものは自分しかいない、誰も信じられない、誰も私のことを理解してくれない。そして悲しみと痛みと苦しみと、それがずっと続いていくような、そういう人生になっていきます。一方は喜びの園へと向かう道です。それは主の祈りを祈るときですけども、本当に生きててよかったな、いや生かされているってことは何と感謝なんだろう、私のようなものが愛されている、感謝だな、私にも生きる目的があったんだ、私には生きる価値があるんだ、私がここにいていいんだ、私にしかできないことがあるんだ、神様感謝します、ハレルヤっていう人生とですね、どうせ俺なんかもう死んでしまおうか、私なんかいなくていいんでしょ、私が死んでも世界は同じように動きいくんじゃないの、どうせ私なんか人とされないんでしょ、誰でもいいから殺してやる、そういう世界になります。どっちがいいですか皆さん。皆さんの意思で選ばなきゃいけないんです。作られた、皆さんが作られた本来の目的に従って幸せの方に生きるか、光に背を向けて、神に背を向け続けて、自分を神として、自分のためだけに時間を使い、自分のためだけにお金を使い、自分のためだけに生きる、神でさえも自分のために利用する、他の人でさえも自分のために利用する、そして死と永遠の滅び、どっちがいいでしょうか。熱心に祈る前に、熱心に願う前に、方向性を確認する必要があります。的外れな祈りをどんなに熱心に祈ったところで、人生はどんどん悲惨な方向に向いていきます。さてイエス様は、祈るときにはまず向きを確認するべきだと教えてくださっています。それからその向きを確認したならば、アクセル全開、全身全霊を持って熱心にそれを祈り求めなさいということが進められていきます。それが5節以降のところです。何をどういう方向で祈ったらよいのかということが教えられた後で、初めてその方向性であくまでも祈りなさい、求め続けなさい、叩き続けなさい、祈り続けなさい、探し続けなさい、そうすれば必ず与えられるから、あくまで頼み続けるならば、厚かましいほどに神に祈るならば、必ずその方向で道が開かれていくから、そう祈りなさいと、主の祈りを求めよ、探せ、叩け、主の祈りの方向性でそれが進められているのがこの後の話です。夜中に友達が来てパンを3つ貸してくれという話が出てきます。面倒をかけないでくれの一言でしょう。皆さんも考えてみてください。夜中の3時ぐらいにですね、友達が来るわけですよ。そしてちょっと誰々さんで、眠い眼を、何時だと思ってるんだ今、あ、3時じゃないか、もう誰だこれっていう感じで言ってですね、誰ですかこんな夜中に、あなたの友人の誰々です、友達が来たんですけど、出してやるものが何もないのでパンを3つ貸してくれませんか。 もしそういうふうに言われたらですね、面倒をかけないでくれと、今何時だと思ってるんですかと言わざるを得ないでしょう。ですから8節でそのように記されています。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても。もう友達だからなんてそんな夜中にあげないですよ。でも、あくまで頼み続けるなら、厚かましいほどピンポンピンポンやり続ける。もうしつこく帰らない。ピンポンピンポン。ひたすらもう、ちゃんと出てきて答えが求め与えられるものでももうしつこくしつこく食い下がる。そうするならば、うるさくて仕方がないので、鬱陶しくて仕方なくて寝れないので、そのためには起き上がって必要なものが与えられるでしょう。そうであるならば、天の父なる神様が、どうしてあなたにそれだけ熱心に求めたときに、良いものを与えないはずがあるかというんです。そしてその最も良いものは聖霊なる神です。聖なる神様の霊です。子供が魚をくださいという時に蛇を与えるような父親がいるか、卵をくださいというのに誰がサソリを与えるか。そうですね、サンマの美味しい季節になってまいりました。子供がですね、お父ちゃん、サンマが食べたいって言った時にですね、蛇を持ってくる父親がいますか。実は森川先生のエピソードを聞いたことがあります。森川先生はですね、美味しそうなかば焼きをやってらっしゃったんですね、ある時。誰が見ても美味しそうなんですよ。匂いが特に。それで近所の方がですね、いいですね、森川さんのお宅は。今日もうなぎのかば焼きですか。ところが実はそれはうなぎではない。何か、蛇なんですよ。貴重なタンパク源だったようです。渡良瀬川の、この、草むらの中にですね、青大将とかいろんな蛇がいたようです。それを取ってきてですね、かば焼きにするわけですよ。で、森川先生に、今聞くとですね、そんな生臭い、硬い、あれは二度と食べたくないと言うんですけども、でも、普通いませんよね、それは。もう本当に、よほどのことがない限りは蛇食べないでしょう。で、蛇というのは大体食べるようなものではありません。もしかしたら、この子供を虐待するような親が増えてますから、そういう毒のようなものを与える親がいるかもしれない。しかし天の父なる神様は絶対にそんなことしない。あなたにとって毒になるような毒蛇なんか持ってこないんですよ。お父ちゃん目玉焼きが食べたい、お母さん目玉焼きが食べたい、ハム焼きが食べたいよって言った時に、誰がサソリを持ってくるか。アメリカの軍隊の練習とかでね、なんかサソリを食べさせられることがあるかもしれませんが、普通そんなものを持ってこない。毒のあるもの。天の父なる神様は、良いものを与えてくださるんです。だから、主の祈りの方向性で、私の名前ではなく神様、あなたのお名前が私を通して褒めたたえられますように。私がすごいんじゃなくて、私のようなものを愛して、救って用いてくださっている神様ってすごいねっていうことをみんなで言えますようにっていうことですよ。自分が中心になって、私が中心とした自分の思い通りになる自分の国ではなくて、イエス・キリストを中心とした神の国がまず私の心の中に、私の心の王座に主をお座りください。私の家庭の真ん中に主をお座りください。私の職場の真ん中に、この国の真ん中に、全世界に主をあなたが王の王として来てください。神の国がこの全地に来ますように、そういう祈りです。しかし私は今も知っています。この主の祈りの方向性で光に向かって歩み続けているのですが、なお私の心の中に根深く残っています。これは正反対の願いが、それだけ罪深いというか、もう染みついているんです。気がつくと、私がすごいねって言ってもらいたい、誰かに褒められたりするとですね、その神様に栄光を、すべての栄光をあなたのものですと言ってお返しするよりも、少しなんか私の方に横取りしてですね、私もすごいでしょ、私が一生懸命やったからよとか言って、ね、罪深いなと思います。牧師は罪人の頭です。まあ若い進学生の時にはですね、大変申し訳ないことを森川先生に対してもしたんですよ。 どうしても目に見える結果がたくさん出てきて、用いられた場合にですね、これはいかなる人間であろうとも、もっと誘惑が強くなります。お前に栄光を期すんだよ。お前がすごいんでしょ。あなたがすごいですよね。すべての栄光をあなたのものにしたらどうですかという誘惑です。昔からサタンが私たちに焚きつけてくる誘惑ですよ。神を神とすることをやめて、あなたが神様になったらどうですか。善悪の知識の木の実を食べて、あなたが賢くなって、あなたが神のようになったらどうですか。すべての栄光を神に期すのではなくて、あなたが神として褒めたたえられたらどうでしょうか。なんと素晴らしい、気持ちいいことでありませんか。もう一度申し上げます。目に見える結果で用いられれば用いられるほど、ビジネスマンであろうと、教育者であろうと、牧師であろうと、音楽家であろうと、すべての栄光を自分に期したいという誘惑が襲ってきます。でもそれこそが罪なんです。そしてその罪は神を殺してしまうというところに行き着いてしまいます。神を神としないで、心の王座から神を追い出して、自分が神になるためにはまず神を追い出さなきゃいけない。人生の中から締め出さなきゃいけない。つまり神を殺してしまわなきゃいけないということです。その私たちの罪の思いがイエス・キリストという罪のない方を、神の一人子を十字架につけて殺すに至ったということです。二十歳の時に聖書を読みながらはっきりと分かったことがありました。その時に最初から最後まで聖書を学んだわけではありません。でも一つだけはっきりと分かりました。それは神が私を愛しておられて、神を神とせずに十字架につけようとするような私を許して愛してくださっているということです。そして言葉を変えるならば、私がイエス・キリストを十字架に釘付けた張本人なんだということが分かりました。皆さんもその中の一人です。2000年ほど前の話というかもしれない。しかし、これは神様と、作り主なる神様とあなたとの関係なんです。あなたがもし、神様を鬱陶しいと感じて、神様に感謝することもせず、自分勝手な道を選び取っている。そして、主の祈りとは正反対の祈りを、願いを持って生活なさっているとすれば、その行き着いた先は、邪魔になる神様を十字架につけて殺すということです。自分が神になるために、自分が王様になるために。しかし、イエス・キリストは十字架の上で言われました。今自分を十字架につけて殺そうとしている人、全く悪気もない。何をしているか自分で分からずに、とんでもないことをしている私に対して、こう祈られたんです。父よ、彼らを許してあげてください。彼らは何をしているのか自分で分からずにいるのですから。父よ、私が彼らの代わりに、罪を全部背負って、彼らの代わりに、十字架で罰を受けますから彼らを許してあげてください。そう祈られたんです。そのようにしてキリストは、罪と死と滅びの中に向かって暴走している列車の前、そのような私たちの前に身を投げて、十字架の上で命を捨てられることを通して、私たちの人生の向きを大きく変えようとしてくださっているんです。死に向かってまっしぐらに行く人生ではなくて、命に向かって生きる人生。良い結果が出せると全部自分の手柄にして、悪い結果が出ると全部誰かの責任になすりつけて、どこまでも自己中心に生きる人ではなくて、すべての栄光を神様に。日本人はおかげさまだという言葉は好きですが、誰のおかげなのか。私を救ってくれた神様、私を十字架で救ってくださった神様、その方のおかげさまで私は今があります。 本当にその方は素晴らしいんです。一緒にその方を礼拝しましょう、褒めたたえましょう、そういう人生と明らかに方向性が正反対になっています。しかし主の祈りは人生で一度きり祈ればいいという祈りではありません。毎日祈らなければいけない問題です。なぜか私たちはすぐに忘れやすいんです。すぐにずれやすいんです。気がつくとすぐに自分の栄光を求めています。気がつくとすぐに心の王座を自分が占領しています。どうすればいいのでしょうか。それはこの時計に私はいつも習っているんです。この時計は電波時計と言われているものです。一日に何回かこの正確な電波をキャッチして、今何時何分何秒なんだということを、その正確な電波を聞く祈りをして、そしてそれに合わせて軌道修正しています。ですから非常にいつもほとんど完璧な時間を表示しています。これと同じようなことをすればいいんです。私たちも時計よりももっといい加減な、すぐずれてしまいやすい、そういうものです。失敗も犯しやすいですし、クリスチャンになった後も、洗礼を受けた後からも、どんどん罪を犯しやすいものです。どんどんずれてしまって、また外れなことばっかりしてしまうものです。でもそれでもいいんです。気づかされた時にまた向きを変えればいいんです。主の祈りに従って。それが聞く祈りです。それは自分が不完全であること、罪深いこと、無力であること、それをわきまえた謙遜なものにならなければできないことですが、しかし自分は正しいわけじゃない、自分は過ちだらけだということを素直に認めて、そしてこの聖書の言葉に毎日耳を傾けていくならば、いつも向きを確認してからアクセルを吹かすことができる。そうすると本当に幸いな人に向かって歩みが続けられていきます。幸いなことよ、詩篇一編にありますね。悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、預ける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさみます。心の中に思い巡らします。その人は水路のそばに植わった木のようです。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄えると紹介されています。その後、悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。裁きの中に立ち往せない。そう続いていきます。ぜひ朝ごとに、昼ごとに、夕ごとに、特に主の祈りの言葉に耳を傾けて聞く祈りをなさってください。どうしても必要な祈りは、どうしても必要なことはわずかです。それは聞く祈りですと教えられている通りです。そして向きが定まったならば、それを熱心に厚かましく祈っていく。そのような祈りを捧げることができたらなと思います。最後に申し上げたいのは、熱心な祈りということです。主の祈りというのは静かに祈られることが多いのですけれども、本来それはあくまで叩き続けるというようなすごい熱心さを持って祈られるべきです。その点においては韓国のキリスト者に習うべきでしょう。私も何度か韓国に行ったことがありますが、そこで教えられたことの一つは、本当に祈りに熱心な人が多いということです。クリスチャンの中に蒼天祈祷会、本当に普通の祈祷会から始まって、徹夜祈祷会、もう本当に四六時中いろんなことで祈ります。熱心に祈ります。祈祷院というのがありますね、山の中に。これは冗談みたいな話なんですけども、その韓国の人はですね、山の中に入って木を掴んでですね、しようとか言って祈るんですよ。そうしますと、あまりの勢いの中で木が抜けてしまうんですよ、根っこから。 スポーとかって抜けてですね。ですから、祈祷院の周りにはですね、木がたくさん抜けてですね、木が生えてないという噂もありますが、まあ、それは冗談かもしれませんが、それぐらい熱心に、向きが定まったらその方向性で熱心に祈るべきだということです。聖霊に満たされ続ける祈り、本当に私を通して、私ではなくて、神様あなたのお名前が褒めたたえられます。本気で主の祈りを熱心に祈る人が増えていくならば、驚くべき御業を神様はしてくださると信じます。隣に、何ですか、3000坪の土地があるという話を聞いたことがあります。先ほど聞きました。そこでも足りないほどの人が、星の数ほどの人たちがですね、このところに溢れることを私は願ってやみません。お祈りいたします。天のお父様、現代はスピードがますます速くなっている時代です。速いことが素晴らしいということで、とにかくがむしゃらに走り続けること、急ぐことだけがすごいことだと認められています。しかし、聖書は誠に賢い教えを私たちに語ってくださっています。熱心になる前に、アクセルを吹かす前に、全力になる前に、まず立ち止まって、何のために何が見たくてそれをしているのかということを確かめよう。自分の栄光のためなのか、それとも私の栄光のためなのか。神様、いつもそのようにして、あなた様に聞く祈りをしていく中で、いつもこまめに軌道修正をしながら、その祈りや労力が無駄にならない、そんな確かな日常生活が遺言となることができるような、そんな確かな生き方をしていくことができますように。そして時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄えると約束されているような、本当に実り豊かな人生へと、私を目的に従って、作られた本来の目的に従って導いてくださることを心から願います。感謝して主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。